この何度かの長崎派遣を経て、私はさらに大きくこの教会における私の働きと私の計画を大きく開いていこうと主は仰せます。
この長崎派遣に関しては、この次の段階のこの螺旋階段を回って、この世代のこの成長ということを主が導いておられますが、この後にこの一世代目が完全にいない状況の中での改善チームというのがこの出るようになると主が言います。
主の計画は主の御手の中ですでに進んでいるとおっしゃされます。今聖霊様が導いておられる流れの中で、さらに忍耐を持って祈り、御心を進めていくようにとおっしゃされます。
またこのマイナスと思えること側に関して、特別な私の計画があるので、今マイナスと思われること側が許されているものは、その事柄をさらに注意深く祈り、また感謝を注意深くなしてきなさいと主は仰せます。
この海外宣教のこの働きにおいても、この一世代目の方々が加わって導かれる海外宣教もありますが、この2世代目3世代目が、この1世代目がいないと何にもできないということがないように、この主は訓練を始めているとしか言えます。特に2世代目3世代目の方は霊的な目を覚まして、この世代でだけチームを組んで、回線がこの心の形でなすことができるように祈り始めなさいとしか言えます。
この混乱したまま無理やり何か肉の力で推し進めようとするのではなく、まず私のマインで静まり祈り、御心を求めていきなさいとおっしゃされます。その語りかけに従っていくようにとおっしゃされます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、予言の言葉ありがとうございます。また賛美をありがとうございます。また祈りと、またカリスマセミナーをありがとうございます。主がこの場所に満ちておられ、主がさらにご自由に私たちに触れ語ってくださることをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りになってください。感謝します。皆さんこんにちは。こんにちは。またインターネットの方、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。パウラ秋元牧師が、先週の火曜日ですね、四国での政界の移動の時ですね、サービスエアリーに寄った時に、滑ってですね、右足と右腕を強打して、でそれで右足の方が骨折ということだったので、まあ、入院されて、先週の木曜日に手術が無事終わり、もうすでにリハビリに入っているんですね。それで歩行器を用いて今そのリハビリをなしているという状況です。そしてリハビリのために、高知の方で転院するか、あるいはこちらの方に転院するかという段階にあるそうです。それで東京アンティーク協会の写真ニュースの方に、そちらの方がこう随時出てきてますので、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。それではですね、共にお祈りのする時を持ちたいと思います。最初にパウロ秋元牧師のために、パウロ由美の牧師お願いいたします。
天の様、パウロ秋元牧師が大腿骨頸骨折が許されたことをありがとうございます。また手術も無事に済んで、今リハビリが始まっていることをありがとうございます。このことの後ろにもあなたの素晴らしい計画があることを本当にありがとうございます。どうぞこのリハビリにおいて速やかにあなたがこれを、 良き方向に導いてくださり、また速やかにこの東京の方に帰ってくることができるようにしてください。また痛みや痛みから解放してくださり、また脱臼したりすることもないように、どうぞあなたの完全な守りを置いてくださり、御心の時に、こちらに転移し、また元気に、元通りになるようにしてくださいますようにお願いいたします。
お願いします。愛聖様、どうぞ今回の事柄が許されたことも、感謝します。必ずこの事柄から、パイロン秋元牧師にとって、またご家族にとって、また教会にとっても大きな祝福であり、この裏に素晴らしい神様の計画があることを信じ感謝します。どうぞリハビリで歩行器を使ったリハビリが始まっているということですけれども、主がそのリハビリの中においても特別に働いてくださり、また癒しをなしてください。願わくばこちらの方にこう、転院することができるように、また万一高知の方で転院するのを、御国の高知の方で転院することができるようにしてくださり、またこれを通してどうぞあなたの素晴らしい計画を開いてくださるようにお願いいたします。それではともにですね、国王の中でパウロ秋元牧師とご家族のためにですね、お祈りする時を持ちたいと思います。それではしばらく国王の中でともに、インターネットの方も、お祈りする時を持ちたいと思います。愛する様、ここで祈った一つの祈りを主が聞き届けてくださったことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞですね、秋元牧師とまたご家族のためにですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。で、先週火曜日に連絡を受けたときですね、最初にこう私が思ったのは、かなり、右足とそれから右手を強打されたっていうので、入院にならないようにとか癒されるようにとか、そういう線でお祈り始めたんですね。で、祈っている時にちょっとふと思い出したことがあって、秋元牧師は教会に建てられた器で牧師でなわけなんですね。それで神様の許しがなければ何一つ起きることがないわけなんで、そうするとですね、それで祈っている時にふと気がついたのは、もともとの名前は主の十字架クリスチャンセンターなんですけど、主の十字架クリスチャンセンターがスタートしたのは、秋元牧師がスキー、まばし教会のスキーキャンプで骨折して入院してした時にですね、で目を覚ましなさいっていうのと、眠ってもいいよ、目を覚ませっていうことと、立ちそれとともに開拓で教会を始めるようにっていうふうに語られた、あと結婚のことですね。それで結局死の十字架クリスチャンセンターがスタートしたのは、秋元牧師が骨折で入院していることが一つのきっかけとなって、節目となってスタートしたんですね。それから白馬キャンプでですね、秋元牧師が最近3回の怒涛の入院という話を、秋元牧師がなさったという話をされてたんですけども、でそれで何が開かれたかというと、TLEA 教会の新しい名前がその、入院の時に示されて、そのマーニーさんのこの賛美の山の勝利っていうこの本をちょうど病院に持って行って繰り返し読んだ時に、教会の名前を変えなさいということで、もう主の十字架クリスチャンセンターではないということで、このザ・ライト・オブ・イターナル・アガペっていうこの新しい名前が与えられた。だからものすごいその事柄がポイントだったわけですね。だからどうなのかっていうと、秋元牧師が入院されたっていうのは、確かに秋元牧師が入院されてるんですけども、それはこの教会においてすごいポイントであって、節目みたいなことではないかなっていうのをちょっと思い始めてるんですね。だからこの裏に素晴らしい神様の計画があるので、マイナス的に考えるんではなくて、これは秋元牧師にとってもご家族にとっても教会にとっても非常に大きな祝福だっていう、でそのことを覚えて、ぜひ取りなしをねして、だからこの後によく分かりませんけど、神様が何かこう開こうとされていることがあると思うんですね。そのことを前もって神様に感謝して、 で、あの神様っていうのは愛なる神様であってですね、秋元牧師を愛し、また小坂を愛し、私たちも愛してですね、常に最善をなしてくださるということをね、覚えていただきたいと思います。それでですね、ゴスペルライブテレビの今日の、臨済ですね、全部で6曲ありましたけれども、臨済をこう一番強く感じたっていう曲にですね、手を挙げていただきたいと思います。最初にトゥルースで Never Give Up っていう曲ですね。 Never Give Up ありますかね。はい、ありがとうございます。それからトゥルースで、トゥルースっていうあの曲ですね。はい、ありがとうございます。それからラスポーザで服の音、服の音、はい、はい、ありがとうございます。それからラスポーザでエルサイム、はい、ありますね、ありがとうございます。それからギフツでスマイル、スマイルです、はい、ありがとうございます。それから、最後にギフツでガッツラブトゥーザワール、そうですね、これが一番多いですかね。ということですね。あと、今週あの癒しのためですね、1週間に5人っていうことがあの語られているので、5人祈った人ちょっと手を挙げてもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。で、何かこう、癒しが起きたっていう人いますか。癒しどんな小さい、はい、じゃあ由美の牧師お願いします。
水曜日ですね、外部の施設へ行ってコンサートを行ったんですけれど、午前中なんか喉が枯れててですね、もう声が出ないような状況だったんですけれど、それとまたエヘン虫が来てエヘンとかね、ずっとやってて、これじゃ歌えないなと思ってですね、で午前中祈って、そしてその場所へ行ったらですね、コンサート中はもう完全に癒されてて、もう力強く歌えて、本当に神様に感謝します。
他ありますかね、どなたか。はい、じゃあ谷口牧師。はい、
ですね、先日、朝の4時ぐらいにすごいですね、歯が痛くなっちゃってですね、目が覚めまして、すぐ痛み止めを飲んだんですけれども、全然効果がなくて、1時間ぐらいでもう1回痛み止め飲んじゃったんですけれども、効果がなくて、これは困ったなと思っていたら、奥さんがちょっとこう祈ってくれたんですけれども、寝始めたらすぐに痛みがこうなくなってまして、その後も全く痛くなくてですね、神様に感謝しました。
そうですね、歯が痛いというのは結構厳しくて、私もあのロサンゼルス行った時に歯が痛くて眠れない時があったんですね。でよく考えたら、その時癒されるように祈ったかどうかってちょっと記憶になくて、やっぱり祈らないといけないということがあると思うんですね。ぜひあの課題の方をですね、祈っていただきたいと思います。それであの先週あの心ゴスペルのコンサートが持たれたんですけれども、そちらの方の映像ができてますので、そちらの方を見ていただきたいと思います。
今日はですね、あの癒しのコンサートというテーマで行わせていただいております。元気な方もそうでない方も、あの楽しい方も悲しい方も、どんな状況にあって、どんな気持ちのどんな方でもですね、輝く光の中を歩いていける、そういうメッセージを込めたコンサートになってますので、ぜひ皆さん楽しんでいてください。
しかし、あの時確かにいたずら小僧の心に響き、そして感じた温かいものがあった。
私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。共に歩こう。
ゴスペルの中にはその方が感じたような希望があって、愛があります。でそれを僕たちは日本全国、そして海外に本当の愛と希望をゴスペルを通して伝えていきたい、そんな風に思ってます。
よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
心ゴスペル、まず台風10号の、ね、影響とか言われてたんですけど、全く影響なくて無事行うことができたことを、レベルが本当どんどん上がってるなっていうのと、あとやはり映像の時代っていうのを今神様が語っておられるので、コンサートにおいても歌うだけじゃなくて映像をいかに使うかっていう、駆使するかっていうところがなんか一つの、まあ、いろんなトライアが今回もあったんで、そういったところもなんかだんだんとレベルが上がってるのかなと思いました。それとあとそのコンサートの中で初めて来られた方どのくらいいますかっていうことで手を挙げてもらった、結構多かったんですね。そのことも一緒に感じて、私は初めて来られた方で、一般の方でノンクリスチャンの方なんですけど、話聞いてみたら、だからそのアメージングレースとか You Raise Me Up とか、そういう知ってるような曲もあったっていうのも良かったってことを言われてたんですね。それで私もなんかその歌詞、まあ歌詞がポイントだって賛美のことを言われてるんですけども、 You Raise Me Up の英語と日本語がパーッと出たんですね。それで見てた、あ、こういう歌詞か、で、あ、クリスチャン的な聖書的なベースの歌詞なんだなって改めて思って、まあちょっとこれは個人的に思ったんですよ。ああいう曲歌詞を書きたいとかちょっと個人的に思いましたね。それでダビデ前田牧師もちょっと加えててですね、でそれでなんか先週今実は結構大変なんですね。大変って何が大変かっていうと、8月24日の土曜日の23時が風の響きの7週の締め切りなんですね。で最近の傾向として伸ばさないという傾向になってるんで、それで、まあ、前田牧師が先週なんか収録したっていうの話を聞いてたんで、それで、あ、もう終わりましたかって言ったらですね、急にこう体をパーってこう震わせてですね、してまだ10分の1も終わってないっていうことを言われてですね、ですのでおそらく、まあ、風の響きに応募する人はこれからがですね、今週が山でこれからが山ということで第7礼拝が終わったぐらいからですね、まあ、本格的になるんではないかなと思うので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。とともにですね、私もやっぱり教会の恵みっていうのをちょっと感じてるんですね。というのは私も3年ぐらい前からリンカーンあたりぐらいからその歌詞を書き始めてきてるんですけども、おそらくこの教会にいなかったら一生歌詞なんて書いてないで終わってたと思うんですね。だけどね、その教会に作詞作曲の恵みが与えられてるから、まあなんかでなんかこう主に導かれるような感じで今この私も書いてるんですね。だから私も24日の23時まで頑張るぞっていうような感じでね思ってるんで、だからやっぱり教会に与えられている恵みっていうのは非常に大きいなと改めて思いました。それで、イスラエルチームが今年もですね、10月の28日から11月の9日までですね、どなたでも参加できますけれども、こちらの方の映像がありますのでそちらを見ていただきたいと思います。これはこの前のイスラエルチームの映像です。
すべて 良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
ただ一言、福音を述べられたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
今を聞いて悟るっていう時にどういう過程があるかって言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、
それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、あ、そうだな、でそれまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に対し、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力が現れているのです。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるからです。これを一つ覚えておいていただきたい。こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉にあって歩む人もちろんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
これこの前のイスラエルチームなんですけど、本当にこう素晴らしいこう祝福と恵みが詰まったチームでした。私もそこに参加させていただいて、これは新年度礼拝バージョンということで、それを中心としたものなんですけども、新年度礼拝の時ですね、私はその時に、その新年礼拝の中の司会という形で、順番に次はどなたで次はっていうの、そういう課題だったんですけれども、一応全部の流れをこういう形ですかっていうのを、書いて秋元牧師にその新年礼拝の直前に見ていただいたんですね。そしたらですね、 秋元牧師が最初に言われたのは嫌って言って、まあ、そのこの前の、ね、新年礼拝は今までと全然違ってたんですね。どこが違うかっていうと、今までは最後の最後に新年度の御言葉っていうのが出てきてたわけなんですね。例えば、2019年の御言葉はって言って最後の最後へこう出てきたんですけども、秋元牧師がおっしゃられたのは一番最初に私が出てそこで新年度の御言葉を言いますと、でその後に言われたのは、最後まで持ってるかどうかわからないから一番最初に新年度の御言葉を言いますってことだったんですね。だからえって思ったんですね。まあ、そのこの前の派遣の時も秋元牧師、まあ、相当な覚悟ででも行きなさいって主が導いているので参加されたわけなんですけども、でもそれまでにこう、ね、もしかしたら入院するかもしれないって現地でそういうこともあったりとか、あるいは外来湖の日差しがまた強かったんですね。それでただでさえもうすごく大変で熱射病とかいろんなことでですね、で秋元牧師もかなり体調悪くてですね、それでだけれどもその時に秋元牧師はもう一番最初に御言葉を読みますということで、で、まあ、マタイの福音書の13章23節の100倍の実を結ぶってね、神の言葉を聞いて悟ってそして受け取って、歩むならば必ず100倍の実を結ぶっていうね、これが与えられたわけなんですけども、でもなんか私がなんかあって思ったのは、あ、聞き従うっていう言葉はメッセージでも何遍も繰り返しこの教会においては聞かせていただいてるんですけども、あ、聞き従いってこういうこともあるんだってことで、だからもしかしたら途中で倒れてしまうかもしれない覚悟を持って礼拝に出てきて御言葉を言うっていう、そういうね、おっしゃるっていう、そういうようなこともあるんだ、まあ、だからそういうのを旗で見させていただいて、私はそれはすごくすごい祝福だなっていうのを思いました。で結果はどうだったかっていうとですね、それから回復していってですね、新年度礼拝も最後までちゃんとメッセージされただけじゃなくて、アルベルさんがまた次の山だったんですね、その新年礼拝会や後半では。でアルベルさんでも、まあ、さっき出ていましたけどポロポロってなんか雨が降ってきて、その意味合いまだ分からないんですけども、特別な意味合いがあったと思うんですけども、それもなして、で夜の第7礼拝ですが、外来湖はそれは本当に元気でこうメッセージをこう話されてですね、それでそのメッセージの中でですね、これで私の役割は終わったっていうのはなんかおかしいと、この後にきっと何か起きるに違いない、この後にもっとすごいことが起きるんじゃないか、きっと起きるに違いないっていうことをおっしゃられたんですね。それで、まあ、そのテルアビブから飛行機乗って、まあ、これで平安に帰るかなって思ってたら、そしたらポーランドのワルシャに濃霧で15分前に着陸15分前で降りることができなくなって、結局12のチームになって帰るっていう、まさにその通りにその後に何かあるんじゃないかって、それがこれから同時期にたくさんの海外宣教が使わされていくということのなんか一つの、まあ、印みたいな形になってるわけなんですね。だから本当に派遣に参加するってことによってそういうことがあったりとか、あるいはいつもですねチームが行ったらオリーブ山から黄金門に向かってこう祈ったり礼拝するんですね。でずっとやってたんですけど、今回行って分かったのはどういうことかっていうと、天のエルサレムっていうのが、まあ、黙示録に書かれていて、千年王国の後にこうエルサレムにおそらく降りてくるんですね。でそれがどこに降りてくるかっていうと神殿の丘で、そこに黙示録の22章に書いてますけれども、神と子羊の御座があって、でおそらく神殿の丘だったと思うと、神様が常しえに、まあ、手を置くっていうところが神殿の丘なんで、だからどうなのかというと、私たちはやがて千年王国の後に神殿神事の時に、その神と子羊の御座に向かって礼拝するわけなんですけれども、それをなんかこうその場所に向かって私たちは神様に導かれて礼拝をしていたんだってことからがこの前のチームで開かれたんですよ。だからそれはなんかすごいなんかそういうことなんだっていうことが開かれてですね、もうそれも目の前でそれが開かれたっていうのもすごい祝福でした。ですので 派遣に行かなくても受ける祝福はもちろんあるわけなんですけど、でも神様は、まあ、秋元牧師を通してもですね、繰り返しね、イスラエルに行くのは絶対御心ですから諦めずに祈り続けてくださいというのを繰り返し繰り返し繰り返し語られてますよね。ですのでイスラエルに行くのは御心です。なのでぜひですね、今は経済的にとか仕事とかあるいは家庭とか自分の体調とかいろんな事柄で行けない人はおられるかもしれませんけど、でも諦めずにぜひですね祈り続けてですね、こうイスラエルに行って、そこから11月スタート、教会がスタートする大きな重要なポイントのチームですので、ぜひそこに加わっていただきたいと思います。どなたでも参加できるチームですので、ぜひ参加していただきたいと思います。それではですね、1分動画の方お願いします。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ2です。前回の第4までのラッパよりも大きな意味合いを持つ第5、第6、第7のラッパを見ていきます。第5のラッパでは星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因により、クリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが、死ぬことはできません。第6のラッパでは大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に、神の奥義であるよみがえりが成就します。まずキリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして敬虚される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で主と会いし、大観覧時代から守られるのです。この後ついに大観覧時代が始まり、7つの鉢が打ち負けられます。それではまた。
まあ黙示録の中でオリーブ山にイエス様が地上再臨する直前の7年間を観覧時代といって、その真ん中で7つ目のラッパが鳴るわけですね。それ7つ目のラッパってすごく重要で、そこでなぜ重要かっていうと、今説明があったように敬虚ということが起きます。でクリスチャンの中でも天にそのまま携え上げられる方々と、また残される方々って分かれるって書いてるんですね、敬虚ということ。でその敬虚っていうタイミングに関しては、多くはこの観覧前敬虚説とかあるんですけど、そうじゃなくて観覧中真ん中でなされっていうのが神様が語っていることなんで、となるとどういうことになるかっていうと、 3.5 年の観覧時代を私たちは体験するようになるということなんですね。 3.5 年のでその 3.5 年の中に、さっきやったように、6つ目のラッパーの時にユーフラテス川を越えてですね、2億の騎兵が渡っていく。昔はね、中国っていう説明がなされてたんですが、今はイスラムだって。だからたくさんの、戦争とかそういうので、最初4分の1人類の4分の1が亡くなって、再臨までにさらに3分の1が亡くなって語られているので、合わせると2分の1の人が亡くなるって、まあ、凄まじい時代なんですね。だからそれが起きてくるってことです。で一方でこの前半の 3.5 年の時にリバイバルの山が来るってことなので、だから凄まじい、そういうような、まあ、たくさんの人が亡くなる時代とともに、たくさんの人が一挙に救われる、まあ、そういうのが同時に来るっていうのが、まあ、考えられて、で私たちはその時代に召されてるっていうことですね。ですので、まあ、そこに向かってるってことをね、覚えていただきたいと思います。それで黙示録を読むようにって、長崎チームっていうのが出る、螺旋階段ってあるんですね、こうぐるぐるぐるぐるって、 まあ、ちょっとあんまりも書けなかったんですけど、まあ、螺旋階段というのがあって、神様が語っているのはこの教会の歩みにおいて螺旋階段のように、同じところの風景だけどもっと上のところでこうということで、まあ、30数年前に長崎チームというのが使わされて、それから海外選挙が開かれたんですけど、再び長崎チームが9月にまず3つアンティオクが使わされるということが語られています。ですの でそれで課題があって、それに参加する人の課題は黙示録を、まあ、最低1回読むことってことと、アンティオクのホームページに、殉教に関するこう動画が10本出てるんですね。それを読むように見るようにってことが語られてますので、もちろんまあ、年齢制限がいろいろあるみたいなんですけども、まあ、それは見ていただいたらいいんですけど、まあ、参加する参加しないは別として、教会全体としてやはりこう黙示録を今読むということ、それからそのホームページに載っている10本の動画を見てみるというのは、まあ、なんかすごく意味があるんではないかなと思っています。でというのは、私たちの教会においても、まあ、ちょうどですね、まあ、1989年、今から30年前の8月に、フィリピンでダバル殉教事件を起きた、30年だったんですね。それで私がこの教会に来たのは、89年の6月なんです。6月に来て8月に殉教事件があって、その殉教の証とか聞きましたけど、何を言ってるかさっぱり分からない状況だったですね。それから30年経ちました。でただその中で私は一つこうすごく心に残っている言葉があって、秋元牧師が葬式の時に説教されたのが何かの雑誌かなんかに載ってたんですね。でそれはこういう説教をされたんです。それは何かというと、あなた方、私たちが失ったものは一つもありませんってことだって、私たちが失ったものは一つもありませんっていう説教をされたっていうのがすごくなんか私すごく残ってて、確かに天っていう言葉で考えると、で殉教者は失ったものは何一つない、まあ、殉教していったけど彼らを失った、私たちが失ったものは何一つないっていう言葉を説教されてたのが、私はすごくですね印象深くてずっと残ってるんですね。で30年経ってですね、あやっぱり あの時に秋元牧師はそういう説教されたけど、なるほどっていう、なんかこう天のエルサレムがどんどん開かれている中でですね、そういうことを感じています。ですので、まあ、長崎チーム出ますので、それは参加する人だけじゃなくて教会全体においての祝福なので、ぜひ行く人もまた、まあ、行かれる 人のためにも問いなしをしていただきたいと思いますし、黙示録を読んだりとか殉教の10本の本その動画を見たりとか、そういったこともですね、ぜひなしていただきたいと思います。それで御言葉なんですね。それでヘブル書の12章の3節を開きました。でヘブル書の12章の3節なんですけれども、読みたいと思います。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですってこう書いてます。で私たちの心っていつも同じじゃなくて、元気を失ったりとか疲れ果てている状態があるんですね。でこの前ちょうどヤング礼拝でここから開いたですね、皆さんの中で心が元気を失ったりとか疲れ果てていますかって言ったら、カンボジアの子供たちが手を挙げたりしてましたね。おって思ったんですけど、やっぱり子供たちもやっぱりね、まあすごい日本に来ても強行スケジュールだったから、まあそういうこともあるかもしれません。すごい祝福ですけれども、まあそういうこともあるのかなって思ったりしたんですけども、心が元気を失って疲れ果ててしまわない。で、それはあなた方の心、私たちの心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですってこう書いてます。で、じゃあ私たちの心が元気を失ったりとか疲れ果ててしまわないためにはどうしたらいいかっていうのが前半なんですね。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。で、それは何かっていうと、十字架のキリストを、そのことを考えなさいってことですね。で、ただのキリストじゃないんですよ。このような犯行を忍ばれ、だから十字架を耐え忍んだイエス・キリストのことを思いなさいってこう言ってるわけですね。 で十字架を耐え忍んだイエス・キリストのことを思うときに私たちが元気を失ったり疲れ果ててしまうことはないってこと。なぜそうなのかってことなんですね。なぜかなって思うんですね。そうすると十字架を耐え忍んだイエス・キリストっていうのは何を表しているかっていうと、まさにキリストの愛を表しているわけです。いかにキリストが私たちを愛して十字架にかかってくださったかっていうことが、その耐え忍んだ姿を見ることによって私たちは理解することができると思うんですね。パッションという映画を見た人どのくらいいますか。パッションっていう2000、はい、だいぶいますね。で、あの中でムチ打ちのシーンとかすごい壮絶で、もうすごい見てられないようなそういうところだったと思うんですね。だけど私はあれを見ることによって、私のためにイエス様はあのムチ打ちを耐えてくださった、釘付けになるのを耐えてくださったっていうのことを通して、本当に私はなんか神様に、キリストにイエス様に愛されているっていうことがこう開かれてきたっていうところがあるんですね。神様が私たちを愛して、神は 私を愛しています、神は誰よりも私を愛してますって白馬でね、あの10回ずつとかね、5回ずつとか告白しましたね。それはものすごく大切なことなんです。で、何かっていうと、十字架を耐え忍んだイエス様を見るときに、いかにイエス様が私たちを愛しているかっていうのが見えてくるんですね。で、あのちょうどなんかパッションの時、メル・ギブソンっていうのは監督なんですけども、メル・ギブソンが書いた。で、メル・ギブソンはパッションを作るのに10年かかった。それでこのパッションを何とか作りたいと思ったんですね。それは何かっていうと、あのキリストが我々の罪を贖うために味わった恐ろしい苦難を目撃することで、人の心の奥深くに希望、愛、許しのメッセージを届けたから。だから、いかに、まあ、メル・ギブソンってもう白装で言っても戦場をそのまま再現するようなそういうあの監督なんですけども、十字架の場面を再現したわけですね。で、その時にいかにキリストが苦しんだのか、それを、まあ、私たちは目撃者になることによって、いかに犠牲を払ってくださったのか、イエス様がどんな犠牲を払って、いかに私たちを愛して犠牲を払ったかっていうのが分かると、それが私たちにとって希望になるからこれを作ったんだってことを言って、すごくいいこと言ってると思いません？そうなんです。だから神が私たちを愛しているっていうのは、実は私たちにとって元気が出ることなんですね。1997年、今から20年ちょっと前なんですけども、家族で初めてイスラエルに来ました。で、その時に、まあ、長男が2歳で、その時次男が、9ヶ月だったんですけどね。それでビアドロローサってところに行ったんですね。その時にあの長男ちょっともあの4200グラムで巻いたんですね。この前ちょっとあの中高生で言ったら4200キロって言ってちょっと言い間違えてしまったんですけど、4200グラムで巻いた、大きいんです。それでその妻がですね、それをあのビアノローサの時にあの長男をね抱えて2歳の時で、それで歩き始めた、寝てしまったんです。ずしっと来たんです。重いんですね。でビアノローサってこう登っていくんですね。で、その時にああもう大変だってちょっと思ったそうなんですけど、でもその時にふとイエス様はこのビアロローサをあの私の罪のために、私のために十字架を歩んでくださったんだっていうことを思った時に、急に元気になって、そのビアロローサを歩む前よりももっと元気になったってこと。神様に愛されてるってことが、神様がどれだけ私を愛してどれだけの犠牲を払ってくださったかっていうことを、私たちがそのことを思うときですね、分かりますよね。神様どれくらい自分を愛してで、皆さんの中でね、自分は愛されてないって思ってる人いるでしょ。で、自分は全然愛されてない、誰にも愛されてないっていう人は、そう思ってる人がひょっとしたらいるかも、インターネットを見てる人もいるかもしれません。それは違います。イエス様は他の全人類があなたにを愛してなかったとしても、イエス様だけはあなたを愛し、あなたのことをいつも思い、あなたのために犠牲を払ってですね、十字架にかかって死んでくださった方なんですね。イエス様はあなたを愛してくださってます。で、そのイエス様の愛ってどこを見たら分かるのかっていうのが、このここに書いてる、あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方だから、十字架を耐え忍んで、鞭打ちを耐え忍んでくださり、釘付けになり、あざけられ罵られても十字架から降りなかった、 そのイエス様の姿を見るときに、どんなにイエス様が私を愛しているか、また皆さん愛しているか、私を愛しているかっていうのが分かってくるんですね。それが私たちにとっての誓いになるってことを聖書は言ってるわけですね。で、神様に愛されているって実感を持つっていうのはすごく大切だっていうのを白馬キャンプでは秋元牧師が繰り返し語りました。本当にそうです。で、それはどうなのかっていうと、聖書に、まあ聖書はね、神様が私たちに書いてくださったラブレターって言われてますから、もう愛してます、あなたを愛してます、私の目にあなたは後悔、たっといてるのも、抱えてますよね、愛してるんです。でも、そのイエス様が私たちを愛してるっていうのは、どこを見たら分かるかっていうと、やっぱり十字架を耐え忍んだ、あなたのために、私のために十字架を耐え忍んだイエス様の姿を見るときに、私たちは、どんなにイエス様が私を愛してくださっているのかって分かってくるんです。そして重要なのは何かっていうと、理解するだけじゃなくて受け取るんですね。あ、そうなんだと。今はよく分かんないけど、本当にイエス様は私の罪のためにこの十字架を背負ってくださった、受け取ってくださった、苦しみを引き受けてくださったんだ、私の罪の身代わりになってくださったんだ、罪そのものになってくださったんだ、神である方が神のあり方を捨ててこの地上に来てくださったんだってことを、私たちが本当にそのことを受け取るときに、聖書の言葉はその通り、私は神様に愛されているっていう、その聖書が言っているメッセージを受け取るときどうなのかっていうと、どうなのかっていうと、私たちはいかに神様に愛されているかっていうと、その神様に愛されているその現れっていう言われ方を秋元牧師は言われてましたけど、現れはたくさんある。で、神様は愛されてても分かってくると、もういいじゃないですか、いろんなことがあっても、めちゃめちゃあっても、神様は私を愛してるのはいいじゃん、もうそれで十分じゃないですか、と思いません？レイナ・マニアさんという方がね、スウェーデンのゴスペルシンガーがいて、生まれたときから左か右の腕がなくて、足も半分ぐらい、ない形で生まれてきたんですけど、神様の栄光を表してるんですけども、彼女が日本に来たときですね、何遍も来てますね。でその時に久米宏さんにね、あなたはなぜそういう体、まあ、すごい失礼な言い方をしたんで、あなたはなぜそんな体でいつもそういう体なのにいつもニコニコしておれるんですかって聞いたんですね。その時にレイナ・マニアさんが言われたのは、私はどんな時にもイエス様が私のことを愛していることを私は知ってるからですって言った。すごいポイントのことを言ったと思うんですよ。どんな時にもイエス様が私のことを愛してるってことを知ってるって言ったんですね。分かってるって体験してる。で、そしてどうなのかっていうと、もう本当にこうね、まあ大変だと思いますよ、いろんなこうねことを。だけどもう本当にこう喜びがあるんですね。で、疲れ果てたりとか、そういう元気を失ったり、することも普通は あると思うんですけど、でもイエス様に愛されてるっていうことが支えになってるんですね。私たちクリスチャンの歩みにおいて何が支えになるかっていうと、神があなたを愛し私を愛してくださって、で神が誰よりもあなたを愛し私を愛してくださってるってことがやっぱり重要だと思うんです。それがあればいいじゃないですか。いろんな戦いあると思います。世に出たらいろんな戦いあると思いますし、家庭でもいろんな戦いがあるし、もしかしたら教会でもあるかもしれませんけれども、でも平気なんです。イエス様があなたを愛してくださって、イエス様が私を愛してくれ、誰よりもイエス様が愛してくださっているところがあればですね、それを超えていくことができるんですね。聖書が言っているのは、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のこと、だから十字架を耐え忍んだイエス様のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。逆に言うと、十字架を耐え忍んだイエス様のことを思っていくとき、もっと深く思っていくとき、もっと深くそれが分かっていく、開かれていけば、私たちが元気を失ったりとか、疲れ果ててしまうことはなくて、疲れ果てるような状況、元気を失うような状況でも、そこから元気になっていくし、そこからこうなんか喜びが湧き上がってくるってね、そういうことだと思うんですね。そうするとね、私たちはこう対応がね、こう変わってくると思うんですね。だからそうすると、私たちを通してもっとイエス様のことを伝えること、いや、いろんなことがあっても十字架を耐え忍んだイエス様、そのイエス様に愛されているということが分かれば、いろんなことがあっても超えていけますよということをね、まあ、無理なく伝えていくことができると思うんですね。お祈りしたいと思います。愛する様、イエス様が 私たちの罪の身代わりとなって、神である方が神の在り方を捨て、また罪そのものとなって十字架にかかって身代わりとなって、あの鞭打ちを耐え、釘付けにされ、命さえも惜しまずに捧げてくださって、そして、死んでくださったことをありがとうございます。昔はそのことは全く知りませんでした。で、しかし今は聖書を通して、あなたがどんなに苦しまれたか、あなたがどんなに犠牲を払われたか、あなたがどんなに私を愛し、一人一人を愛してそれを成してくださったことが、今聖書の言葉を通して開かれてきています。主よ、どうぞさらに私たちがもっと深くあなたに愛されているものであること、十字架において愛されていることをもっと深く知っていくことができるようにしてくださり、またお一人お一人がその愛されているものとして、また誰よりも神様に愛されているものとして、この地上における歩みを全うしていくことができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それでは短く癒しのためにお祈りします。愛する様、主が癒し主であることを感謝します。どうぞ一人一人に触れ、あなたの栄光を表してください。イエスキリストをめって、体と精神めず、今癒されよ、癒されよ、癒されよ。胃が痛い方にめず、癒されよ。また歯の奥が痛い方で、手の歯の奥の痛みめず、癒されよ。体に触れ、精神触れ、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。お立ちになってください。中本君の方のハレリオン。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。どうぞお座りになってください。これで第7礼拝を閉じます。感謝します。